今日はアモス書第3章です。ここにはイスラエルへの警告が語られています。一節にはイスラエルの子らよ聞けと、神様はアモスを通してイスラエルに警告をされたわけです。一節の中頃には、私がエジプトの地から連れ上った、かつては世の奴隷となっていたそのイスラエルを神様はそこから連れ出された。そして二節には、あなた方だけを選び出したとあるわけです。特別にこのイスラエルを愛される、もう他の民ではない、もうあなただけを選ぶ、そのように言われたわけです。そしてそれは3節のところに約束っていう言葉が出てきます。そして2人の者が一緒に歩くという言葉があるわけですけれども、まさに神様はイスラエルを選び出し、贖い出し、そして共に歩んでいく。そして約束っていうのは、おそらくは実戒を意味するのではないかと思います。そして神様の約束は何かというと、愛するということであったわけです。ところがイスラエルはその約束を破る、愛に生きない、全く自分勝手に生きるものとなってしまったわけです。2節の終わりを見ると、私はあなた方を罰する、正義の神様は約束を全く違えてしまったイスラエルをそのままに放っておくということはされないわけです。ご自身の真実、そしてまたご自身の義のゆえに、必ず悪を裁かれるということになるわけです。4節を見ると、この獅子が森の中で吠えるという言葉が出てきます。そしてそれは8節にも出てきます。8節には、獅子が吠える、誰が恐れないでいられよう。獅子は百獣の王です。力がある、そしてそれが吠える、何かが起こってくるということの一つの象徴ではないかと思います。それは8節の終わりを見ると、神である主が語られる、誰が予言しないでいられようとあるわけです。神様は必ずご自身のことを、また予言を持って語られるわけです。そのことは7節に、誠に神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。神様は必ずその計画を預言者を通して語られるということであるわけです。ここではすなわちアモスがその預言者であったわけです。彼は羊飼いでした。決してもともとから預言者として訓練を受けたという人ではなかったんですけれども、神様はもう彼を用いずにはおれない、それほどこの北イスラエルはもう罪に染まっているという状況にあったわけです。このことは10節を見ると、彼らは正直にことを行うことを知らない、もう不正がはびこっている。そしてそれだけではなくて、10節の終わりには、暴虐と暴行を宝物のように蓄えている、もうその中には暴虐、暴行がもう横行しているという、そのようなありさまであったわけです。ですから11節に、それゆえ敵がこの地を取り囲み、あなたの権威を地に落とす、あなたの宮殿はかすめ奪われる、そう言われるわけです。そして12節のところを見ると、羊飼いが獅子の口から2本の足、あるいは耳たぶだけでも取り戻すようにというふうな表現が出てきているわけですけれども、その獅子によって羊が襲われて食べられた、まあ、羊飼いはこの口から2本の足、また耳たぶだけでも取り戻してきて、そしてその持ち主にやられてしまった というふうに報告するわけです。そしておそらくはこのことはもうイスラエル自身がそのようになってしまうということの警告であるわけです。14節を見ると、誠にイスラエルの背きの家に私が彼の上に報いる日に、私はベテルの祭壇を罰する、その祭壇の角は折られ地に落ちるとあるわけです。まあ、祭壇というのはもちろん神様に生贄を捧げ、犠牲を捧げて神様の前に取りなしの祈りをしていくということなんですけれども、祭壇の角が割られてしまう。実はこの角っていうのは祭壇の四隅にこの少しこう出っ張っている尖っているものがあるわけですけれども、それは力を表すっていう一つの象徴があるわけです。それが折られてしまう、地に落ちる、もう力を全く失ってしまうということであるわけです。祭壇に子羊の犠牲が捧げられて、そして神様にこの祭司は取りなしの祈りをするということであるわけなんですけれども、もう全くそれが役に立たなくなってしまう、そういう状況がここで描かれてあるわけです。19節は象牙の家は滅び、大邸宅も消え失せる、やがては北イスラエル王国が滅亡するということがもうここで警告で語られているということであるわけです。ですから私たちはやはりこの言葉を真摯に聞かなければならないのではないだろうかと思います。かつて私たちも言うなればエジプト、この世からこの連れ上っていただいた、そこから救い出された、そして約束が与えられて二人の者が一緒に歩く、主と共に歩く者となったところが、そこのところから離れてしまう、さも自分の力でこのことができたように、そしてまた自分にはその力がある、錯覚してしまって神様から離れてしまう。私たちはこのアモス書を通してもう一度自分自身が日々どのような歩みをしているだろうか、主と共に今歩んでいるのか、そのことを私たちはこの御言葉を通して教えていただき、悔い改めるべきは悔い改め、そしてまた絶えず主に従い、また主と共に歩み、主の豊かな恵み祝福、そして何よりも愛の交わりの中に生かしていただきたいと思います。